ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券法人統括本部永森博重さんとともにお送りしてまいります。久しぶりのご登場です。永森さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。今日はテーマといたしましては、シンガポールの最新事情というところ、どんなところかということで伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。私が働いておりますフィリップ証券なんですけども、はい、シンガポールが発祥となる証券会社となっておりまして、はい、私自身も10年ほどシンガポールに住んでおりまして、その間、米系、欧州系、そしてシンガポールの証券会社で働いてきました。
そうでいらっしゃるんですね。シンガポールに住まれていた時に強く感じられたのはどんなことなんでしょう。
そうですね、特に感じたのは、皆さんが自分のそのお金や資産を真剣に考えておりまして、はい、自分自身が得た情報っていうのをオープンにお互いに共有し合っています。で、例えば同僚なんかと食事に行ったり飲みに行ったりした場合なんですけども、はい、大抵最後の会話っていうのが投資運用などに関わる話になっていることが多くて、印象として、お金の話題が大好きな人たちが多かったっていうことをよく覚えてます。
資産運用などに関心がお高いんですね。
そうですね、
はい。
で、例えば金融機関などがセミナーなどを行った場合なんですけども、シンガポールでは比較的簡単に人が集まってきます。
はい。
最近はウェブミーティングなんかが主流になってきてますけども、未だにその会場に集まって直接話を聞きたいという人が多数おります。
はい。
で、仕事終わりの時間帯などをターゲットにして夕方夜から開始するセミナーもありますけど、昼休みなどに開催されるセミナーが結構あります。
はい。
で、セミナー自体も主催者が昼食のお弁当を準備して、参加者はそれを食べながらカジュアルに聞くようなスタイルが多くて、結構気軽に参加できるセミナーとなってます。
永森さんは日本とシンガポールの事情をそれぞれご存知ですけれども、これ同じことが日本でできるっていうのはなかなかまだ難しいでしょうか。
そうですね。で、よく言われるのはシンガポールの面積なんですけども、日本の淡路島と同じとか東京23区と同じくらい、埋め立てが盛んで徐々に面積が増えていってますので、
はい、
それでも大体500分の1程度の広さしかありません。ですので、どこでセミナーが行われても大抵30分ほど時間があればその会場に到着することができます。
はい。
日本の場合ですとシンガポールと違って、簡単に移動してセミナーに参加してその後仕事に戻るなんてことができませんので、都心部とか人口の多いエリアがやっぱ中心とあって、そこに絞ってセミナーを開催、もしくはウェブ形式を取るしかないのかなとは思います。
そもそも金融教育としてはどうなんでしょうか。シンガポールの最新事情としては、
そうですね、教育の一環としてその投資を学ばせる、ということがありまして、シンガポールの高校に FX の取引の授業に行ったり、学生向けの運用コンテストを行ったりとか、若いうちから投資について身近に感じられるという違いがあると思います。で、フィリップ証券のグループ会社でも同じことをシンガポールで行っておりまして、私がシンガポールにいたときに FX の事業を高校生にするので一緒に行こうと誘われたことがあったんですけども、その時は正直ちょっと意味が分からなくて思わず断ってしまったんですけど、日本なんかでも今 NISA とか始まって投資に対するイメージなども変わってきたと思います。
はい。
で、これから徐々にお金に対して、いろいろと向き合うこと、場面が増えてくると思いますので、例えば私の娘が通う高校でも職業体験の延長かもしれないんですけど、株式市場について証券会社の社員が自分の仕事や市場の仕組みなどについて話をするということがあります。で、私も自分の子供にとってその投資というものが身近な存在になってくれば、少しかもしれませんけど、教えてあげられるようなこともあるかもしれませんので、ちょっと楽しみにはしてます。
高校からも金融教育、授業の中にも取り上げられるようになって、より身近になりつつあるというのが日本の事情ではあるということですね。
そうですね。ですね、これからに期待したいなと思ってます。
一方でシンガポールで の資産運用においての税制などについて伺えますか。
そうですね、資産運用なんかの面で見ますと、シンガポールはかなり優遇されておりまして、自分自身の資産運用で発生した利益に対しての税金が発生しません。
はい。
で不動産投資での収益、株、デリバティブ、FX などで運用したものに対しても基本的に税金は発生しません。で投資をするっていうことはやっぱりその損をする可能性があるもんですから、収益はそのリスクの対価として認識している人が多いので、まあ日本でのその運用益に対する税率を話すと、まあかなり驚かれることがあります。
はい。
で、まあ運用益に税金が発生しないだと聞くとシンガポールの生活がよく見えますけども、デメリットもたくさんありまして。
具体的にはどういうものなんでしょう。
例えば車を買おうと思った場合なんですけども、COE と呼ばれます自動車を所有する権利証明書を取得する必要があります、で自動車に対する関税がすでに 200% かかってまして日本と比べて3倍近い値段の車を買わなければいけないんですけども、それに加えてこの COE のこの買わなければいけないCOE を取得しなければ車が買えませんので、COE の価格もシンガポールドルで10万ドルぐらいですから今のレートで換算すると1000万ぐらいになります。
あ、そうなんですね。
で国土が狭いのでまあ慢性的に渋滞に悩まされている国ですから、国の政策としてその車の台数の制限をするという目的でこういうのが課せられています。ですのでそう考えると日本なんかは車を自由に買える、そういうことはまあ当たり前のようですけどもありがたいことかもしれません。まあ、話がちょっとそれましたけどもシンガポールの人たちはお金が好きっていうことですけども、まあそれに対して常に真剣に向き合って自分の資産の運用っていうことを結構考えて普段の生活の中でそういうのが結構身近にあるような存在になってますので、私自身住んでていろいろと影響を受けて楽しんでました。
ありがとうございます。今回はシンガポールと日本の違いとして一部ご紹介いただきましたけれども、また機会がありましたらシンガポールの最新事情などについてシンガポール日本に金融教育などにも造詣が深い永森さんに伺っていきたいと思います。永森さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券ではお客様第一主義、ネット取引が苦手なお客様には営業スタッフによる対面でのお取引が可能です。日本株や米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や私募投資など幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んだらいいかわからないという方にも、お客様からしっかりとお話を伺いながら、経験豊富な営業スタッフが資産運用のみならず相続手続きなどお客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介します。またすでにお取引に慣れている方には投資の判断に役立つホットなマーケット情報をお伝えし、お客様のお考えやご意向に添える証券会社を目指しています。ここがわからない、こんな商品はないのか、そんな時はぜひフィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。お客様お一人お一人のご希望に沿ったサポートを提供してまいります。フィリップ証券 Your Partner in Finance。 当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。フィリップ証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は分かる変わるをブランドコンセプトに、投資のことが分かる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資が分かると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。 Your Partner in Finance、 フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金商第127号。
ここからは大阪取引所デリバティブ市場営業部課長でいらっしゃいます矢津健介さんと一緒にお送りしてまいりたいと思います。スタジオ初登場でいらっしゃいます矢津さん、おはようございます。
おはようございます。大阪取引所矢津です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回取引所の歴史ですとか最近のトピックについて伺えるということです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。で、弊社日本取引所グループですけれども、はい、2013年に東京証券取引所と当時の大阪取引所が合併して誕生した会社でして、はい、で、その後株式市場の方は東証の方に、で、先物オプションといったデリバティブ市場の方は、うん、名前から証券を外して大阪取引所として集約するようになっています。
はい。
で、その後なんですけれども、2019年になりまして、まあ、商品先物の、それからオプションの市場を運営しています、東京商品取引所、はい、通称トコムと言いますけれども、合併いたしまして、まあ、特に最近大いに盛り上がっている、金の先物ですとか、はい、まあ、ゴムの先物といったような商品が大阪取引所の方に移管されて、で、トコムの方は原油ですとか、電力の先物といったエネルギー商品を中心に取り扱う、そういった市場として再編されています。
矢津さんのご経歴は、株式市場からスタートされてるんですか？
そうですね。金融危機の前からスタートしておりますけれども、その後こうミャンマーに行って証券取引所を作りましたり、
はい、
東ヨーロッパですとか、それこそウクライナですとか中央アジアの証券市場、こういったところのご支援とかさせていただきまして、
はい、
現在は大阪取引所トコムにてデリバティブの市場進行をやっているところになります。
海外でも携わってらしたんですね。
そうですね。このあたり滑らない話山ほどあるんですけれども
伺いたいですけど、
時間かけられてます。またの機会をいただければと思います。
お願いします。それでは続きまして、その大阪取引所の歴史について伺えますか？
そうですね。私自身は実は去年の4月から大阪の本社の北浜の方で勤務しておるんですけれども、
はい、
まあ私生粋の千葉県人ということでもございますので、初めての関西の生活楽しんでるところです。
はい。
で、大阪取引所自体は戦前の1878年に東京と合わせて開設されていまして、
はい、
で翌、年のところの1879年で取引開始といった歴史になっています。
はい。
で、現在でも建物の一部実は残っていまして、そちらの方市場館と呼ばれますけれども、完成したのが1935年になります。で、終戦に伴って閉鎖をされたんですけれども、1949年からまた新たに戦後、取引が開始されたと再開されたというところになります。
はい。
で、皆さん東京の方の東証の取引所の、発起人は新一万円札の肖像でも有名な渋沢栄一さんというところでございますけれども、
はい、
大阪の方は薩摩出身の五代友厚さん、五代さんになります。で、現在取引所の前にですね、五代さんの大きい、像がこう立っているんですけれども、古くからあるのかなと思ったら、実は2000年代にビルをリノベーションした時に建てたということで、実はそんなに古くなかったというところが私の気づきポイントでございました。
意外と若かったんですね。
意外と若かったんですよ
で、その北浜の大阪取引所ですけれども、私も行ったことありますけれども、ぜひちょっとご紹介いただけますか？
はい。この取引所ですけれども、ビルの1階のホール、この昔の遺構が残っておりまして、出入り自由でして、また5階の方に行っていただきますと資料室ありまして、当時の貴重な資料ですとか、あと実は私も中の人になったことがあるですね、日本証券業協会公式キャラクター、投資くん、投資大着ぐるみもございますので、
はい、
このあたりも見ていただければいいんじゃないかななんて思います。
はい、矢津さんが入ってたらしたんですね。
はい、ちょっと身長的にぴったりでございました。
結構取引所の面する大通り、あれ堺筋でしたね。
そうです ね、
うん、メインのところですよね。
あそこ昔は百貨店等もありまして、はい、一番のストリートだったというふうにお聞きしてまして、今でも歴史的ないい建物たくさんあります。
ぜひ皆さんお立ち寄りください。続いて証券デリバティブに関しての詳細を伺えますか？
そうですね。現在大阪取引所の方では株価指数ですとか、日経225とかですね、日本国債ですとか、金といった先物やオプションというのが取引されているんですけれども、
はい、
やっぱりこう一番有名なところは日経平均の先物なのかなと思います。
投資家の方もね、結構手掛けてらっしゃる方、
リスナー
の方もいらっしゃると思いますけどね。
はい、ラジオ日経さんでもよく日経平均と読んでいただいてるんじゃないかなと思いますけれども、
この後お読みしますけどね。
よかったですでもこの先物ですけれども、現在大きいサイズのラージ、それから10分の1のサイズのミニ、それから、おととしの5月になりますけれども、取引開始したマイクロといった3商品ありまして。
関心いかがですか、個人投資家の方の。伸びてます？
いや、このマイクロがですね、すごくお取引ありがたいことに伸びていまして、
はい、
取引高ベースでいうと、実は現在、弊社のデリバティブの中でも2位になるぐらいですね。非常に、はい、活発に取引されております。
オプ
ション、オプションはいかがでしょうか。
そうですね、オプションも非常に皆さん使われていらっしゃるんですけれども、一つ新しい情報としましては、同じくマイクロと同じタイミングで弊社ミニオプションというところ10分の1のサイズで取引開始しているんですけれども、今年の5月に、火曜日が取引最終日で、水曜が満期になるといったですね、新しいそういった取引もローンチ予定になっています。特にアメリカあたりはこう短いタームでのオプションというのが非常に流行ってますので、そういったやり方が日本でもできるようになるといったところが一つ新しいところかなと思います。
国内の機関投資家、海外のヘッジファンドの関心はいかがでしょうか。
非常に高いですね。特に金利が動いてきているということもありまして、国債の先物あたりは毎日質問攻めでございます。
そうでいらっしゃるんですね。ご対応されている矢津さんですが、続いて商品デリバティブについてはいかがでしょうか。
そうですね、金の先物非常に最近盛り上がっておりますので、高値更新もしておりますし、取引活発かなと思っております。で、その他のところですと、私が実はですね、一番好きな商品は天然ゴムの先物というものでございまして、
現状どうでしょうか。
現状ですね、もう実はこの商品歴史的には70年の取引の歴史を持つですね、 JPX のデリバティブの中でも一番古い商品になります。
そうですか。
でこの話私大好きですので、やるとですねおそらく怒られるぐらい喋りすぎますので、はい、簡単にというところですけど、なかなかこう天然ゴムってイメージつかないと思うんですが、
でも実は実体経済と結びついてますもんね。
そうなんですよ、面白い商品でして、東南アジア生産に主体で生産はされているんですけれども、主にはタイヤですとか、ゴムベルト、免震ゴムですとか、そういった工業品から、履物ですとか、あとは輪ゴムですね、そういったところの生活用品にまで使われているというところになります。
はい、その70年とおっしゃいましたけれども、これまでの価格の推移というのはどうなってるんでしょうか。
これがですね、もうこの70年の日本経済の動き、オイルショックでしたり、円高だったり、プラザ合意からの円高でしたりといったところに、合わせてですね、経済の動きに合わせて、動いてきておりますので、それに合わせて需要と供給をこうバランスしていきながらというところで、非常にこれを見てると、もう感慨深く歴史を感じられて大好きな商品でございます。
そうなんですね。世界で見ますと、世界最大の市場はどちらになるんでしょうか。
世界最大は中国が今、取引高では多いかなと思っていまして、その関係もありまして、実は今年の5月に、この中国のゴム先物をベースとした、上海天然ゴム先物といったところをですね、新しい商品として実は上場する予定でございます。
そうですか。あれ実際矢津さん上海に行かれたって聞きましたけど。
行ってきました。1月のところで、思ったより寒かったです。で現地でもセレモニーをしまして、大きく盛り上がっておりました。
関心が高いということなんでしょうか。
そうですね、中国の投資家さんもそうですし、日本からも、新しい、ゴムの商品ですので、これは非常に注目されているかなと思いますし、我々も頑張ってここは一生懸命アピールしていきたいなと思ってます。
ありがとうございます。証券デリバティブ、そして商品デリバティブについてのトピックも伺いましたけど、最後にリスナーの方へのメッセージをお願いします。
本日はお時間頂戴しましてありがとうございます。こういった形でいろいろとお話できればありがたいなと思いますので、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。いつもお取引等もありがとうございます。
矢津さんにお話しいただいた内容などもその JPX のウェブサイトで、デザインも新しく今週からなっているということですから、ぜひ皆さんにも見ていただきたいですね。
そうですね、せっかくですので、ぜひ訪れていただければと思います。
ありがとうございます。今日はフィリップ証券法人統括本部永森博重さんと大阪取引所デリバティブ市場営業部課長矢津健介さんとともにお送りしてまいりました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りいたしました。 Your Partner in Finance。